Sweet Prune 6 FM Ulala. Indies Night.
みなさんこんばんは、安西渉です。
柏田穂積です。
今週も始まりましたインディーズナイトシーズン2。各種さまざまなインディーズアーティストをメインパーソナリティに迎え、一押しアーティスト、音楽、イベント情報などはもちろん、各パーソナリティのこだわりのネタ、この番組だけで語られる秘密の話などを紹介していきます。また心に残る出会いや別れ、触れ合いなど大切な時間を振り返る皆様からのお便りと思い出の曲を紹介するコーナーなど、今日も盛りだくさんの内容となっております。第4週目のパーソナリティは私ピアニスト安西渉と
ソプラノ歌手柏田穂積でお送りします。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週のテーマは安西渉、はい、アメリカレポートということでお送りいたしますので、それではね、今日もインディーズナイト最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りします。さて今週はですね、安西渉アメリカレポートということで、
うん、
お送りしたいと思うんですけども、実はですね、僕数時間前に成田空港に着陸したばかなんですよ。
そうなんですよ。帰ってこれるのか心配で。
無事に帰ってきましたので、
お帰りなさい。
ちょっとそこからですね、はい、収録に直行してまいりまして。
本当お疲れでしょう。
疲れなんて言ってる場合じゃなくですね、ちょっとホットな情報をね、やっぱり皆さんお伝えしたいので。
本当ホットすぎる。
楽しみにちょっと、していただきたいと思いますけども。
ぜひぜひ。
今回のですね、僕の渡米というのは、はい、まあ、前回もね、放送でもお伝えしたと思うんですけども、僕の留学先だった、テキサス州の、大学で、まあ、レコーディングですとかコンサートといった、はい、まあ、本番をね、はい、積みまして、3週間ほど向こうで滞在してきたんですけども、
Facebook で拝見しました。
とても充実した旅行となって、本当に良かったですね。
はい、
で、僕の留学してたテキサスクリスチャン大学っていうのは、
はい、
総合大学のね、中に一つ小さな音楽学部がありまして、まあアメリカの大学部としての規模はね、本当に小さいんですよ。まあそれでも僕キャンパスを一周歩いたんですけども、1時間半ぐらいで、
なんと
本当かかっちゃう
すごい
大きさなんですよ。で、最近ね、フットボールとかね、スポーツの方でもかなり全米でもトップクラスのあれなんで、まあ、規模的にはさすがアメリカなという感じなんですけども。
すごいビッグですね。
で、まあ僕のね、先生であるタマシュ・ウンガー先生というハンガリーの先生なんですけども。
タマス・ウンガー先生ね。
タマーシュ。まあ、ハンガリーのね、タマーシュってよく、なんとかシュって言いますけども、うん、まあ、教授のね、仕事とですとか、コンクールの審査員ですとかで、本当世界中を先生は駆け回ってるんですよね。それで、まあ、毎年、夏にはですね、彼が主催して、ピアノニストに、対するサマーキャンプがね、そこの学校で、開催されてるんですよ。で、世界各国から著名なね、うん、教授やピアニストが集まる本当にイベントなんですね。で、僕ももちろん何度も参加して、
うん、
で、本当にホールも二つ大きなのとリサイタルホールとあったりして、で、練習室、宿泊の施設などとっても充実してるんですよ。ねえ、だから、僕はですね、将来ピアニストを目指す、将来のホープたち、若いね、うちに、どんどん海外に出て、そういう、いろんなことを学んでいただきたいなっていう願望もあって、今後はね、そういう日本人を向こうに、リクルートね、するような紹介、みたいな活動もどんどんしていきたいと思いますので、
素敵ですね。
興味がある方はですね、皆さん、連絡していただきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。
安西さんに。
はい。それで、その他にですね、まあ、僕はですね、市内にある、小学校を訪れて、
はい、
演奏させていただいたんですよ。それでまあ、本当に急な企画だったんですけども、10歳前後のね、子供たちなんですよ。50人ぐらい集まってくれてね。ホール、教会のチャペルみたいなとこで、演奏して30分ぐらい、本当にね、で、僕が入ってきた時もね、みんな本当に、興味津々そうに僕のことじーっと見つめて、もうね、僕、演奏する僕よりも彼らが緊張してるみたいな感じだったんですけどね。でもね、演奏後はとってもな、和やかな雰囲気で、で、質問もどんどん手が上がるんですね、向こうの子供たちって。だから本当にね、だから、そう、生き生きとね、やっぱね、うん、興味、ね、好奇心旺盛でね、生き生きと生きてるっていうのがね、育った、っていうなっていうのがわかりますね。で、あとはね、その夜にね、知り合いのお宅で、パーティーというか、コンサートもね、させていただきました。で、ほんと25人ぐらいがね、集まって、僕の演奏をね、楽しんでいただいた。たんですよ。で、その後はみんなでお茶会して、うん、交流会してみたいな形でね。
ああ、すごい。
というね、感じだった。
飛んだ。すごいね。
ねえ、だからそういうふうにアメリカ、ね、ドイツにね、細見さんもいらっしゃってましたでしょ、はい、アメリカとか、そういう欧米の国々ってやっぱり一般のそういう家庭ですとか、教育現場とかに、やっぱり音楽っていうものが本当身近にあるんですよね。
うん、ありますね。
ね、で、身近に本物の音楽に触れられて、共有する環境が本当にね、そばにあるっていうのが、
はい、
本当に素晴らしいなと思って。
そうですね。
だから本当に皆さんもね、だから本物の音楽を本場でね、ぜひ味わっていただきたいなと思います。
はい。
で、まあ、CM を挟んで後半なんですけども、はい、コンサートで共演した僕の友達のチェロの、
はい、
イグナスイ・ゲダモビッチへのですね、インタビューを、してますので、
うん、
そちらの方ですね、お楽しみいただきたいと思いますので、どうぞお楽しみになさってください。
はい、池袋駅東口より徒歩5分、アニメ、ゲーム、コスプレ好きの方のためのバーです。もちろんスタッフもみんな大好き。
ドリンクフードは種類が豊富なので、アルコールが飲めない人やお一人様でも気軽に楽しめます。
池袋オタバーレンタルスペース
バナナボンゴ。
お問い合わせは 03-5951-2774 03-5951-2774 まで。
君の宝物作ろう、ありったけの思い乗せて、ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
あなたの思い、あなただけのストーリーをオリジナル絵本と歌に乗せて、大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんか？
宝物工房。は
い。In this
night。さて、私、今、アメリカはテキサス州のフォートワースという町に3週間ほど、滞在しています。12月に入りまして、さすがにまあ冬ということで、まあ天気は割と、朝晩非常に肌寒いんですけども、僕が到着したですね、次の日ですねから3日4日非常に雨が続きまして、とっても気温が低くてですね、もう0度に近くなるんじゃないかというぐらい本当にこう凍えるような寒さの日が続いたんですけども、ここ数日は非常にいい天気で、まあ、テキサスらしい、こう、快晴のスカッとした青空が、見られて非常に気持ちがいいです。僕がいるこのフォートワースという町は、ダラスという町、大きな町から西におよそ20キロほど離れた場所にありまして、まあ、ダラスと言いますと皆さん、ご存知の前大統領であるジョージ・ブッシュ氏の、出身地でもありますし、まあこの地域はですね、テキサスレンジャーズ、ダルビッシュ投手が今在籍していると思いますけども、そのテキサスレンジャーズの本拠地でも、ありまして、非常にこう賑やかな街でもあります。そんな街にですね、僕は5年間ほど、留学をしてまして、ピアノの修行を積んで、参りました。その学校でですね、今回まあ、友人である イグナツィとですね、チェロのイグナツィですね、と演奏会をさせていただく機会を、まあいただきまして、で、今回こちらに滞在しているわけなんですけども、まあ今日はですね、そのイグナツィの、インタビューを皆さんにお届けしたいと思います。で、イグナツィは僕と一緒に学校で一緒に勉強していた同士でありまして、日本で今年の7月ですね、東京で彼とのコンサートを初めて実現させることができました。で、彼はとっても日本が大好きで、もう本当に、日本食、それから日本の文化、様々なものを彼は吸収して、彼の人生に、役立てているということです。で、まあ彼は今後も日本で、活動していきたいということで、日本の皆様にもぜひ、彼の、まあ人間性ですとか、どういった活動をこれからするのかということも含めて、今後のですね、まあ、宣伝を込めてですね、お伝えしたら、できたらなと思います。で、今日は彼の、ちょっとインタビューを、してみたいと思いますので、いくつか彼に質問をしてみたいと思います。それでは、イグナツィに、質問を投げかけてみたいと思います。まず最初の質問ですけど、僕らは、リサイタルを東京とテキサスで、やったわけですけども、まずその今年やったコンサートの感想をまず伺いたいと思います。Okay, Ignacy, this year was very special for us. To recital in Tokyo and Texas we have done. So please tell us your, what you're feeling about this year.
Well, first of all, hello to all the Japanese listeners. I was very, very fortunate and happy to perform in Tokyo last summer with Wataru. We had a great recital, and hopefully we will come back to do more. We will repeat the program here in Texas, where I'm currently on faculty at TCU School of Music, and it was a big success. Have a great relationship going with Wataru, a musical friendship, so I hope we can keep going forward.
はじめに、日本のリスナーの皆さん、こんばんは。今年の夏に僕、安西と東京でコンサートができて本当に光栄でした。そしてほぼ同じプログラムを、ここで今自分が教えているテキサスクリスチャン大学でも演奏できて、大成功のうちに終えることができました。今後も大切な音楽仲間である僕安西と一緒に今後も活動を続けていきたいと思います。ということです。では次の質問に行ってみたいと思いますけども、イグナッシーは、今年だけじゃなくてですね、ここ数年、まあ、日本を結構、旅しているという、旅行していることが多いんですけども、日本の、まあ、最も好きな日本のポイントというのを伺いたいと思います。
Okay, you travel around Japan this year or last year as well, but what is your most favorite point about Japan? Well, I think it's too many to really start this conversation. I love Japan so much. It's a wonderful country, my favorite foreign country so far. I love the food. I think really trying first time sashimi was an experience just out of this earth. And since then, I just cannot get it enough of it. The most beautiful places to visit were Kyoto and Biwako Lake. It's quite breathtaking, and I had a wonderful vacation there. I loved being in Tokyo and playing in Fukuoka. People everywhere are so nice, so
It's really a pleasure to be a guest in Japan.
はい。まずは日本がとても好きです。とても多くの好きな点があって、困ってしまうほどなんですが、まず日本食を初めて食べた時の感想なんですけど、お刺身を食べたということなんですけども、とても美味しくて、今でもそのことを忘れないということです。とても、そしてとても美しい場所と感じたのが京都、そして、琵琶湖ということです。とてもリラックスできて、リラックスした休暇を過ごせたということと、あとは東京や福岡でも、過ごしたということですけども、人々はとてもいい人々ばかりで、とても快適に過ごせたということです。では、3番目の質問ですね。イグナッシーの夢、それから目標なんかについて聞きたいと思います。
Okay, what is your dream or purpose for next year of your cello playing or your career?
Well, so far we are trying to organize another recital in Tokyo with new program with Rachmaninoff Sonata and some other pieces, and it's going to be very exciting to come back and play with Wataru again. Otherwise, I'm teaching at some summer festivals and continuing my professor work in the future.
はい、来年に向けてですけども、東京や他の都市でも、次のコンサートを、企画していて、メインの曲としてラフマニノフのチェロソナタ、その他を演奏する予定です。また、彼は教える方でもサマーフェスティバルや教授のとしての仕事もこれから、ますます力を入れていきたいと思うということです。
では、いよいよ最後の質問に行きたいと思います。最後に、日本のラジオのリスナーの方に、一言メッセージをいただけたらと思います。
Okay. If you have some message for just the radio listener in Japan, repeat.
Well, my message is that I would love to see every single person that is listening to it right now after the concert that we will do next time in Japan. And we will advertise about it ahead of time. But if you come, I will be very happy to meet each and every one of you and sign programs and have a chit chat. So looking forward to this.
はい。今このラジオを聞いてくださっている皆さん、お一人お一人に、ぜひお会いしたいです。ぜひ僕たちのコンサートに、来てください。そしてコンサートの後には、ぜひ声をかけていただいて、サイン、少しでもお一人お一人とお話ができたらとても嬉しいですということです。ということで、いかがでしたでしょうか。イグナッシーの人間性がですね、少しあったかみが、ね、見えたのかなと思いますけども、今日はですね、イグナッシーのインタビューをお届けいたしました。最後にですね、イグナッシーと僕のによる演奏をここでお聴きいただきたいと思います。曲目はブラームス作曲のチェロとピアノのためのソナタ第1番です。一部ではありますけども、どうぞごゆっくりお楽しみください。
心に残る出会いや別れ、触れ合いなど大切な時間を振り返る皆様からのお便りを紹介する思い人のコーナーです。
心のふるさとというものは誰もが持っていることと思います。それはお母さんの温かい膝だったり、お父さんの広い背中だったり、おじいちゃん、おばあちゃんの優しい微笑みだったり。けれど、多くの人がきっとそうするであるように、私にとっての一番のふるさとは、子供の頃、思いっきり遊んだ懐かしい場所です。そこは、新興住宅地のコンクリート道路の突き当たりのロータリーでしたが、車が通ることはめったになかったので、そこが近所の子供たちの格好の遊び場となったのでした。小さな丘と小さな池に挟まれた砂場も道具も何もないただの小さな広場。閑散としていて学校を終えた子供たちがぞろぞろ出てくる午後の時間帯には、丘の影となってしまう鬱蒼とした場所でしたが、それがかえって子供心に不思議な魔法をかけていたのでしょう。黄昏や木陰に暗がりといった未知の世界は、少年向けの探偵小説を思わせるような好奇心を煽るもの。子供が二人も集まれば、さあ冒険の始まりです。何気なくしゃがんでおしゃべりしていたり、ただひたすら走り回ったりしているうちに、幼い子も年長の子も女の子も男の子も集まってきて、じきに大騒動が繰り広げられるのです。関係り、助け鬼、陣取り合戦、秘密の地図を用意しての宝探し、海賊ごっこに探偵ごっこ、最年長の私が張り切って演出する凝った仕掛けの冒険ごっこにもみんなに付き合ってもらいましたが、何気ない単純な遊びでも、はしゃぎながら追いかけっこをするだけでも、命がけのスリルと興奮を味わえたものでした。テレビゲームのようなバーチャルなドキドキ感ではなく、体を張って仲間同士でぶつかり合う生きた体験でした。普段は女の子たちを冷やかしたり、憎まれ口ばかり叩いてくる悪ガキ三人組までが、気がつくと溶け込んでいて大はしゃぎしているではありませんか。夕暮れの涼しげな風が一日の終わりを告げる頃、子供たちは心から願ったものでした。時間よ止まれ、と。そのうち、とっぷり日も暮れて、お互いの顔も見えなくなると、エプロンをつけたお母さんたちが迎えにやってきます。夕ご飯ですよ、と。中学3年の夏、転勤族の父の都合で、私は小さな広場とお別れすることになってしまいました。なんだい、お前。引っ越しちまうのかよ。どこ行くんだよ。悪ガキの一人が珍しくまともに話しかけてきました。遠いとこにね。もう戻ってこないから。勝ち誇った調子で私は応酬します。お前なんかどこにでも行っちゃえ。彼はぷいっと背中を向けます。私だってあんたの顔見なくて済んで正々だわ。おかしなことですが、これが私らなりの精一杯の別れの流儀なのでした。互いに素直になれなかった女ガキ大将と年下の男の子との、その後の引っ越し先では遊び場所にも外遊びの仲間にも巡り会えず、それに気づいたら外遊びの年齢の限界なんて自分はとうに超えてしまっているではないですか。こうして書いていても心は少女の頃と変わっていない気がしますのに、いつしか時は流れて、私は外で遊ぶ息子を迎えに行く母親の役ですら、とうの昔に卒業しておりました。それからも様々な土地で様々な素晴らしい出会いや素敵な思い出が生まれましたが、私の心はいつだってあの小さな広場や楽しい仲間たちのもとに立ち返ってゆくのです。その場所こそが自分の根底を支える心のふるさとなのですから。
今週のお便りは東京都荒川区のラジオネーム 小山の大将さんからのお便りです。読み人は声優の上原すずさん。思い出の曲は中村雅俊のいつか街で会ったならでした。インディーズナイト。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。2015年今年最後の放送でした。来年もですねよろしくお願いいたします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は info@indiesnight.com info@indiesnight.com こちらにメールで送っていただくか、または郵便番号 279-8691 浦安郵便局支所箱1号 FM 浦安インディーズナイト係までお便りにてお願いいたします。思い人への投稿も募集しております。次回は新年となります1月4日に純知沙さんでお送りいたします。私たちとはまた1月第4週目にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は私安西渡ると
柏田穂積でお届けいたしました。皆様良いお年をお迎えください。
この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りしました。